皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、9月1日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は歴史的政権交代です。8月30日の投票の衆議院総選挙で、民主党が圧勝し自民党が惨敗いたしまして、歴史的な政権交代が行われたということですね。まあこれ本当になんか不思議な選挙だったような気もするんです。まあ民主党の持論もですね、前からもう固まってたわけですし、自民党もここでなんか特別失敗をしたというよりも、まあ相変わらずのことをやってたわけなんで、まあなんでここで急激にその自民党の票が逃げ、民主党が票が集まったのか、まあこれはなんかあまり理屈ではわからないような感じがするんですね。なんかこう天のシナリオが動いたというか、世の中のこの、それこそアセンションが起こったとかですね、そんなような雰囲気でありましてですね。ですからまあ今回のその選挙の様子見ていて、まあ結果を見て非常に興味深いのは、自民党もなんでこんなに負けたかよくわからないし、まあ、本音のところで民主党もですね、なんでこんなに勝ったのかわからないというのが本音なんじゃないんでしょうかね。しかしやっぱり世の中の大転換ってそんな風に起きるんでしょうね。まあ、フランス革命にしろですね、あるいはこの明治維新にしろ、まあ、なんかこんな感じでですね、あれよあれよという間にこの時代が進んでいくという、そんな感じで、まあ、動いてたんじゃないかなと思うんですね。で、やっぱりその、今回その自民党が負けたというのはこれ、二度目なわけですね。細川内閣できた時の。でもあれと随分事情が違うと思うんですね。細川内閣できた時は、まあ、あの事件そのものは、やっぱりその自民党内の分裂から始まったわけですね。自民党内の分裂から始まって、まあそれがその、もう一つね、まあ日本をどうしようかという、ことでいろいろ考えている勢力なんかもこう一緒になってきてですね。まあそれで実現したもんですよね。まあだから言ってみれば一部の人がなんか動かしたものだったんじゃないかと思うんですね。国民はだからそれにこう乗ったという部分がありますね。で、しかし今回はですね、まあアメリカももうとっくの昔に引いちゃってるし、なんかオバマ政権全然興味ないらしいんですよ。日米関係にね。まあ今回選挙結果出ましたけどもね、なんかほとんど関心ないらしくて、まあ、それでどうしたのって感じらしいんですね。いや、安全保障でもドルのことでも日本はどうでもいいんだと。問題は中国だということで。ですから、キャンベルだとかですね、昔のあの、日本部長は何て言いましたかね。グリーンバーグじゃなくて、なんか言いましたよね。あの、嫌なやつがですね、マイケル・グリーンだ。ああいう人たちもね、含めて、あるいは日本側だとですね、岡本なんとかっていう人いますよね。外務省の人ですかね。なんだかんだ言いながらですね、アメリカと日本の間でですね、アメリカは日本を脅かしてその利益を得てる連中いますね。あの人たちも大変困ってるらしいんですよ。その日本でね、まあ今までとアメリカと距離を置く外交がここでできる。だからこれは日本をよっぽど脅かしつけてですね、そんなことしたら国が潰れるぞって言って、脅かして、まあ自分たちの利権、アメリカの恐怖の傘を振りかざして自分たちが利益を得るという、そういう政治の、まあ、圧力をかけたいらしいんですけども、なんかホワイトハウスが全然乗ってこないんだって言うんですね。これは面白いですね。まあ、オバマ政権あんま関係ないんでしょうね。もうなんかそんなことを気にしてなくて、まあ、なんとなく中国のことしかわかんないんで、まあ、中国とやってればいいんだと。まあ、そういうことのようですね。だからアメリカの中ではもう日本は、まあ、三流国扱いで、でもそれは日本にとってすごい大きなチャンスですよね。これがその、細川内閣の時みたいにですね、もうとにかく日本脅威論と言いますかね、日本を叩き潰さないと我が国が潰れると、あの時アメリカは大変に焦っていたわけですから、まあそのような状態でアメリカと距離を置くっていう政策を打つのとね、まあ日本ってそういう国がそういえばありましたなと、首都はどこでしたかなというような、まあ簡単に言えばそんな状況の中で、まあアメリカと実質的に距離を置こうというのを比べたら絶対後者の方が有利なんですね。で、やっぱりもう一つこの間に言えることは、アメリカはその勝ち組から負け組に変わってるってことですよね。ソ連崩壊の時にアメリカは勝ち組だったわけですね。ソ連が負け組でアメリカが勝ち組。今アメリカは負け組ですからね。 金融ももうずっこけて、これ第三次期やけど、これ万策尽きるでしょ。それからその産業ももうないでしょ。それから安全保障だってもうめちゃくちゃでしょ。そして今アメリカ負け組なんですよ。だから負け組と距離を置くのは当然の話で、じゃあ他に誰か勝つ強い人いるかって、それもいないんで、まあ世界の普通の国とみんな同じですわ。日本もだから普通の国なんだな。特別庇護されてるわけでもないから、まあ自分たちでなんか行動しなきゃいけないし、しかし一国じゃできないから、なんかみんなでね、横に連合して、まさにこの日本の戦国時代みたいな形で安全保障を考えると。まあそういう時にこれは来ているんでしょうね。まあそんなこともありましてですね、ですから外交の面に関してはですね、結構やっぱりその大きな変化になりそうなんですよ。で、なんかまだ発表はノーもしてないですけども、なんかもうできてるみたいですよ。別にそのアメリカと距離を置くのはアメリカ嫌いだからという、そういう簡単な、単純な話ではなくてですね、要するに日本は日本のやり方があると。日本はどうやったら世界貢献できるのかという真摯な問いかけの中でね、まあ、出てきたなんか外交政策があるようで、まあそれちゃんと説明しておけばですね、あんまり理不尽なことは言われないんじゃないかというようなものが、まああるようですんでね。まあ一番理不尽なこと言ってくるのはその日米安保の上にあぐらかいてる連中ですよ。これの利権の上で飯食ってる連中いますからね。まあこの人たちはですね、まあ大騒ぎするんでしょうけども、まあしかし時代は前に動いたという感じですね。しかしとにかくですね、これ新政権もなかなか大変ですわね。なんか本当に政治というものがやっぱり自民党の時代とだいぶ変わったと思うんですね。まあ私前その国会行った時の話をどっかでしてますね。国会の、財務金融委員会で参考人で行って話をした時に、まあどんな印象だったか書いてあると思いますけども、どうか述べてると思いますが、まあとにかくですね、与党なんてのは全部ですね、役人にお任せなわけですよ。全部お任せで、その上に見事に乗っかっちゃってんだね。だから何の勉強もしない人も多くて、まあとにかく若い人はそうですよね。昔の自民党はほら長くやってましたからね。詳しい人も多いんだけど、最近はほら若い人が多いでしょう。小泉修道なんかも含めてね。子供みたいなのがですね、なんだかんだ言いながらこう、ね、振り付けされて踊ってるわけですよ。で、もう内政も外交も全部、まあ基本路線はアメリカ任せでね。アメリカはこんな風にしたらどうなんですかって言うとですね、はい、そのようにいたしましょうと。なんかまるでこの受験勉強でやってるみたいな感じだね。子が出るからこれだけ勉強しとけみたいな、そんな感じなんだね。で、それが終わったわけですよ。終わって、で、どうなったかっていうと、まあ、ちょっと民主党の人に悪いかもしれませんけども、まあ、もっと素人が集まったわけですね。もっと素人がね。やっぱりね、政治のスタイルは変わるんですわ。知らしむべからず、ゆらしむべしというですね、そういう政治がもう終わったってことだね、これは。で、役人もですね、どうしていいか分かんないわけですよ。役人が要するにどうしていいか分かんないから、こんなに日本の政府も衰退したわけで、ですから民主党になったって、ますますそれはわけ分かんないんで、まあ役人からは何の知恵も出てきませんわね。そうすると、まあ、で、その、じゃあ政治家素人だと。どうやってこの政治をやるかっていう話になると、これやっぱり我々日本国民もですね、抜本的に発想を変えなきゃいけないっていうことなんですよ。やっぱ政治はみんなでやるもんなんですね。政治家だけに任せておくわけにいかないということなんですよね。例えばその、今の民主党が言ってるそのアフガンに対する民間の貢献ということを考えてもですね、やっぱ民間人が行くわけでしょ。それは大変なことですよね。これから今度は、何ですか、地方分権ということで言ったらですね、地方で誰か頑張らなきゃいけませんわね。いずれもですから、中央の政治家に任せて、黙って座ってればいいという、そういう時代じゃないわけですね。だから本当の意味でこの進化した政治っていうのかな、その誰かが舞台で追ってて、あら、いいとか悪いとかね、みんなケチつければいいという、そういう時代のまあ終わりをこれ、意味しているんでしょうね。で、そうなってくると、まあ一人一人がなんか小粒であり、大きな影響力を行使できないというなると、まさにこれが一番天としては使いやすい政治家ですね。天としてみればですね、なんか変に権力持ってですね、言うことも聞かない、わけのわからないのがのさばってたり、世の中変えられないわけでしょ。だから逆に言うと、こうやって身動きのね、早い人たち、軽い人たちがですね、こういると、実は天は動かしやすいわけですね。ですから政治はおそらくね、右往左往するんだと思うんですよ。でもこの右往左往っていうところが大事で、結果的にこの右往左往のプロセスを天が動かしてですね、まあ、ちょっとね、人間考えて行動するんではできないような、 ところに我々を連れて行ってくれるんだろう。なんかそんな感じがするんですね。まあ、鳩山さんというのも育ちのいい人のようでございまして。ねえ、なんか殿様みたいな、経歴の人なんでしょうけども、なんかその細川さんだとか、あるいはその、今回の麻生氏のように、同じ殿なんかとはちょっと雰囲気違うみたいですね。やっぱりちょっと素直な方で。大変よろしいんじゃないかなと思うんですけどもね。で、問題はやっぱりその中にいろいろいるわけですね。小沢旦那はじめてですね。なんかその、わけのわからない人たちはまだいましてですね。大連立みたいなことを考えてたちもいるようだし、ねえ、なんか人事のことをいろいろ言ってるのもいるようなんですが、まあしかし自民、民主党もですね、こんなにあっけなくですね、まあ大返しするとみんな思ってなかったでしょうから、まあ発想と行動がですね、まだついていけてないんでしょうね。でもとにかくここでまた密室政治やったりですね、今人事やってますけども、おお、なんでこんな人が出てくんだと、そういうような人事やったら、まあ一気に民主党もですね、国民から見放されてきますよ。ですからまず人事でですね、あんまり国民がっかりさせないことですね。それからまあ政策についてはですね、粛々とやっていけばいいんで、まああんまり最初から全員を敵に回してですね、華々しく、初陣でですね、選手というようなことにならないようにですね、したらいいんじゃないですかね。で、とにかくその、こっから先は政治家だけでは政治はできないと思うんですよ。これが一番大事なことで、政治家だけでは政治はできない。特に経済はそうです。さらに経済非常にもっと大切なことは、今まで政治を助けていた財界人だとかアメリカがもう腰が砕けたということですね。だから今まで官邸と一緒に話をしながら経済を動かしてた経済人は、これ第三次金額ではこれ全員もうこれいなくなっちゃうでしょうから。だから経済のカウンターパートがいないわけですよ。もう、ねえ、昭和の時代はそれは業界団体、利権団体、べったりでしょ、政治と。それからその、小泉竹中時代、あれはその前から始まったね、構造改革だとか、ビッグバンだとかいう時代はですね、まあアメリカだとか金融機関だとかね、あるいは輸出系の会社がですね、これべったりでしょ。だからその、これまでの間ですね、1955年に、今の55年体制、今っていうかもう今回終わった55年体制ができたら今日まで、その時の政権が経済政策に何をやっていいかわからなくて困ったっていうことはあんまりなかったんじゃないかと思うんですね。要するに政治はこう、なんか黙って待ってると、にじり寄ってきてですね、こうしてくれ、ああしてくれと、いろんなことを言いながらですね、ルールを変えてもらったり、金をもらったりっていう連中がですね、寄ってきたわけですよ。だからまあ適当にその人たちをこうさばいてですね、まあ話半分に聞いといてですね、まあちょっと痺れさせてですね、で、ある程度妥協させて、で、まあ、もしつ持たれずでやってれば、まあ、大体経済政策なんていうのは、ねえ、なんとなく素人がやっててもですね、格好つくような形じゃなかったんじゃないでしょう、なかったんでしょうか？そんな感じがするんですよね。で、特にこの10年はそうだね。もうとにかくですね、アメリカの大使館の方からアメリカの業界の要望書がですね、毎年出てくるわけですよ。しかもそれ聞いてるとですね、日本の役人がですね、政治家を動かすためにアメリカに話を持ってって、これ乗っけてくれつってですね、書かすわけですよね。いや、ですから、とにかくですね、まあなんかやることにこと書かないわけですよね。これやってくれ、あれやってくれと。ねえ、まあ、国際金融資本と輸出業界に任しておけばですね、まあその人たちの言うことをね、まあどの程度聞くかっていう話があるけども、言うこと聞いたらよかったでしょ？でもそれないですもんね、もうこれね。ということはですね、もう一回これ全部自分たちで考え、なおかつですね、残った経済人を集めるしかないんですよ。これはもうですね、あの時と同じですわ。戦争負けた時と、要するに戦犯追放でですね、人がいなくなった。軍需関係の会社はもうね、お取り潰し、財閥も解体。その上で、やっぱり本当にやる気と実力のある人を集めてですね、戦後の復興をやっていくわけでしょう。同じことやらなきゃダメですね。だからやっぱり何度も言いますけど、今度の民主党政権は、政治家だけでは仕事ができないんですね。みんな集めてこなければなりません。それから医療、福祉、年金、介護、これもみんなそうですよね。厚生労働省関連の話なんか本当にその一番重要なポイントで、そのね、年金だったらじゃあどうするんだと。要するにその金がないわけでしょ。まあとりあえずですね、こう、年金消えちゃった人の部分はそれ払いますわね。まあそれは要するに契約違反みたいなもんだからね、審議則違反ですから。ほら、契約なくなっちゃった人はそれはね、復活して払うんでしょ。でもじゃあその年金、今ね、規定の満額もらったって、これからその 年寄りが安心して暮らせるんですかって話するとですね、いや、それは厳しいと。じゃあどうやってこれからですね、生活を立て直そうかって話はね、やっぱり政治家がね、政治家だけ集まって、その民主党の政治家だけ集まって考えたって、それはわからんですよ。やっぱり金がなくても元気に暮らしている年寄りをよくね、探してですね、どうしたらその金がなくても元気に暮らせるのか。なんかその、年金頼みではないね、そういう、なんていうのかな、生活ライフスタイルってどんなものか、探し回ってですね、それで、なんか考えるしかないじゃないですかね。医療もそうですよね。まず医療の方は随分その業界、医薬品の業界に金が流れてるらしいじゃないですかね。欧米の医薬品業界にどんどん金が流れていて。そんなものはですね、その少し何とかしなきゃいけませんわね。大体そんなに金使って病気治ってるのかどうかをね、もう一回チェックすべきですよ。土橋重孝先生がいつもおっしゃいますがね、癌の抗がん剤なんてのはね、死んでいく人に使うんだと。で、なるべく死ぬまで使ってほしいんだと。そういうのは抗がん剤だってわけでしょ。そんなことを放置しとったらですね、いくら金があったって足んないわけね。だからこんなのはですね、まあ政治もですね、まあすっかり改まったんですから、その医療の業界だってですね、やっぱりそのちゃんと未来を考えてるね、自分の財布だけじゃなくて、いろんなことを考えてる人を集めてですね、やっぱりその21世紀に向けて持続可能なシステムを自分たちで作らないといけませんよね。これは介護でも福祉でもさ、みんなそうですよ。それから、日雇い派遣の話なんかもそうですね。日雇い派遣は禁止だと。じゃあ今日から工場どう回すかって話があるわけね。こんなのも本当にですね、経済界との話し合いがあって、というかその、そもそも働くってどういうことなのか、人を雇うってどういうことなのかというとこから始めないといけないわけでね。まあだからそういう悲惨な生活にならないようなですね、しかもその、ね、自由度の高い、その労働市場を確保するやり方なっていうのは、まあいろんな成功事例を集めてですね、まあこの辺で線を引こうかとかやるしかないわけでしょ。だからこんなのもですね、政治家がやっぱり紙の上で物考えたってね、絶対結論出ないんですよ。うまくいってる事例を集めてきて、ね、日本の国内外にあるうまくいってる事例を集めてきて、でそれみんなで見てですね、とりあえずこうやってやってみようかと、やるしかないんですね。まあ大体もう試行錯誤ですよ。試行錯誤だから一発できっちり固まるなんてことはないですからね。まあそういうことやっていかないといけないんじゃないですかね。で、まあ、とにかく、その、民主党に政権になって、いろんな人事もあるし、で、中ね、いろんな人がいますから、まあ、二転三転する部分は当然出てくると思うんですね。で、自民党の方も三分の一になっちゃいましたから、まあ、おそらく党の維持無理でしょう。で、戦犯だけ残りましたからね。いやー、でも見事だね。自民党は戦犯と右翼だけ残ったんじゃない?小泉純一郎が選んだ小泉一郎では9割落選。でも小泉の自分の子供だけはね、堂々当選とかね、ニコニコしながらテレビ出てくるわけ、あの息子がね、頭おかしいんじゃないかと思いましたけどね、こいつ何考えてんだろうと、これから自民党行ってどういうことなのか分かってるのかと思いますけどね、あるいはその福田安倍元首相もまた当選でしょ、あの人たちがですね、解散先送りしたからこんなことになったわけでしょ、ですから自民党の中で大戦犯ですよね、ほんで安倍晋三なんかあの自民党を右翼党にして残らせようとしてるんでしょ、あれ北朝鮮の脅威をですね、なんか、ひふらかしながらですね、なんか右翼党にしようと思ってるらしいでしょ?とんでもない話で、森喜朗なんかもね、出てきましたけど、あんなの清和会どうすんだと。今までのこの清和会のスキャンダルどうすんだと。小泉純一郎のことも含めてですね、今サーベラスってファンドがね、事件になってますよね、株主代表訴訟で。で、なんかサーベラスもみんな金引き上げ始めちゃってて、投資家が逃げ始めて、ファンドが大変なことになってると、ウォールストリートジャーナルに載ってましたよ。あれ、サーベラス倒産したらみんなバレちゃいますからね。西部だとか、ね、国際工業の事件なんかね、国際工業どういうことになったのかと。それで、ね、森喜朗だけ残ってるわけでしょ?ね、清和会で。まあ、町村氏もあれ、復活創生したんだかな。幹部だけの、要するに先般だけ残ってるわけですよ。そりゃ、針のネズミじゃないですかね。いや、そりゃもう国会議員として残ってるんですからね。民主党の方からじゃあ承認喚問で来てくださいって言われたらね、どうすんのかと思うんですけどね。まあしかし革命ですな。本当に革命が起きましたよ、今回はね。まあ、こういうこともあるんですな。で、とにかくこれから先はですね、何にもない白紙の紙にですね、新しい時代を作るようなそんな時代ですよ。で、民主党がこうダメだと言ってもね、もう自民党になお能力ないから、完全な政界大再編になるしかないですね。だから民主党がこのままやりきるか、 あるいは政界大再編か。まあその二つに一つしか答えがないんだと思うんですよ。でもアメリカもですね、日本のことなんか構ってる様子もないしね。まあいろいろ事件もこれから出てくるでしょうからね。で、中国もですね、もう上海の暴落がすごいじゃないですか。もういよいよおしまいですよ、中国もね。まあだから各国それぞれ自分のことで忙しいわけで、まあ日本もそんな時代ですからね、自分のこと一生懸命やればいいという感じじゃないかなと思うんですね。まあとにかく歴史的な政権交代が今回実現しましたんでね、まあこれをいかにですね、明るい方向につなげていくか、まあ政治と日本人全体の、まあ見識行動力が問われていると、まあそんなとこでしょうね。頑張っていきたいと思います。というところで今日の藤原直江の日本と世界に一言、歴史的政権交代ということでお伝えいたしました。ではまとめに帰りましょう。さよなら。